今度はね、もっと最近、これは、
2007年の2
の
月26日
2
で
月
す。
26日、
は
東
い。
京文化会館小ホールで行われ
はい。
た、東京混声合唱団の第209回定期演奏会ですね。そこで発表された、これ、異色作品ですよね。東京混声合唱団からのね。東京混声は常にこうやって新しい作品をいろんな作曲家に移植して、そして新しいレパートリーを開拓して、でこれがここからまたいろいろ合唱の、標準、スタンダードナンバーがいろいろ生まれても来てるわけですけどもね、これは山田和樹君が指揮をして、これは実はこの上田君の移植作品のために書き下ろしたオリジナルの詩なんですけどね。なかなか、5曲ありましてですね、第1曲目が「朝明けに」というね、それから2曲目が「川沿いの道にて」、3曲目が「歩いて」、4曲目が「夢の意味」、そして5曲目が「夢の名残」という、全体のタイトルを「夢の意味」っていうんですけども、その第4曲の「夢の意味」っていうのが全体のタイトルになってるって、そこにこの曲の一番の主題が実は隠されてると言うんだけど、なかなかこの苦吟したんでしょ、これ作曲するのは。
大変でした。
どこが大変だったの？
まずその5つの曲がどういうふうにこう1つのものを作ってるのかっていうのを音楽でどうやってやったらいいのかっていうことにももちろん大変だったし、あとはその詩の内容っていうのがこう多分、先生の目から見て書かれているので、すごく共感するところもあるけれど、私は、そこまで達観はできてない、もう悟り開けないなって思うようなところも多かったとか、いろいろなことが重なってなかなか書けずにいろんな方に迷惑をかけました。
実際ね、これは上田君から相談をされた時にね、これ5曲、5編詞があるんだけど、その5編がみんな実は違うベクトルを持ってるわけですよね。例えばこうある、季節なら季節とか、あるいは合唱組曲「蔵王」みたいに、その一つのこう世界を描くとかね、同じベクトルを持った中でのバリエーションだと割合にやりやすいんだろうけども、これは全く一つ一つがバラバラなベクトルを持って、わざとそういうふうに書いたんですけどね。
で、またもし一曲一曲が全然違うなら、違うなりにこうキャラクターを持って曲を書けるんですけれども、その全て詩の最後で一つのところにシューって一つの立場にこう収束されるっていうか、こうまとまっていくというか戻っていく、そこに結局今の現在の先生から見た過去とかそういうところの、その今の先生の立場にシューって戻っていくので、それが逆にやりにくいところで
なる
も
ほ
あっ
ど。
た
申
で
し訳
す
あり
よ
ませ
ね。
んね、やりにくい詩を書いて。だけどね、僕にしてみるとそれは確かにそうなんだけど、そういうことあんまり気にしないで書いてくれてもよかったんじゃないかなとも思うんですよね。
それはそう。
1曲目の「朝明けに」っていうのは、これは追憶の世界でね、ほのぼのと明るむ窓の外に鳥の声がして、私はふと目覚める。意識がまだ半分眠っているその優しいまどろみの中で、そっと思い出すことがある。あれはいつのことだったか。まだ小さかった私は夜明けにふと目覚めて、急に寂しくなってお母さんの布団に潜り込んだ。暖かなその大きな布団の中で私は丸くなって、ひっついて目をつぶってじっとしていた。外に鳥の声がして、私はいつの間にか眠っていた。と、ここまで追憶で、その後に夢のような、うつつのような、そのひとときの懐かしさをっていうのが、今の立場へすっと戻ってくるって、そういうことを言ってるわけですね。
そうですね。
ここまで、この最後の一句がなければいいわけか、
いや、
逆
で
に。
も実はその夢のような、うつつのようなっていう、そこが一番最初に 降ってきたところなんです、
うん、
で言ってみれば、旋律としてもそこの部分っていうのが、まあ、結局は5曲目に返ってくるんですけれども、旋律線としてはそれがこの曲の心臓になっていて、発想の原点でもあって、うん、全部をこうつなげているっていう部分でもあってっていう感じなので、まあ、その詩の内容をこう自分でこう読み解いていくっていう作業とは別に、音楽としてはそっちが先にこう私の中にあってっていう、うん、なんかすごくこういろんなことが同時多発的に起きるので
いやこれね、あえてね、この詩がどういう内容とかどういう意味を持ってるってことはね、僕全然レクチャーしなかったんですよね。
そうですね、
もう勝手にそれを解釈してお作りなさいという、誠に、うん、まあなんていうか獅子の甲斗子のようなですね、獅子の甲斗子かのようなですね、もう放り投げるような生き方でね、でどうかなというところもあったんだけども、ただそれは夢のようなうつのようなっていうのは、実はこの夢の意味っていう全体のタイトルに非常に深く関わってくるので、どういうところで2曲目の、ね、川沿いの道にてっていうのはもうちょっと大人になってからの、まあ、若い時代のことを追憶してるんだけど、でもため息ついたも遠いあの日をっていうのがあって、さて覚めても夢は覚めやらぬっていうのが、まあ締めくくりになってるんですよね、
はい、
これも夢なんだか覚めたんだか覚めてないんだか、それが人生だっていう、覚めちまうこともできないけど覚めないでいることもできないっていう、そういうのが一つの私のメッセージなんですよね、この歌の。でこの3曲目の歩いてだったらば、あ、人生っていうのは今一度きり生きられないんだけど、もしかしたら自分にはもっといい道があったかもしれないって誰でも思うと思う。思うでしょ、マキちゃん
だって。思いますけど、ね、それでよかったっていうふうに、うん、こう一生懸命最後にありますよね、
うんうん、
それでよかったんだって。
でもね、これでよかったさとつぶやくのは誰でもない私の心の蒼白な夢の名残っていうのが締めくくりですね、この詩は。
私はまさにもうこれでいいんだろうか、いやこうじゃないんじゃないかってもうギャーギャーやってる最中なので、
いや それはそうかもしれないね。でもよくよく心の中に聞いてみればやっぱりこれでよかったと思ってんじゃないか。
まあその時はいろいろ、まあ、いろんなポイントがありますよね、
うん、
だけどその時に一つずつ自分で選んできたんだから仕方がないというか、うん、まあ、他にはなかっただろうなとは思います、うん、
やっぱり自分の人生っていうのは自分の生き方でしか生きられないから、他に生き方があったかもしれないと思うのは、多分人の人生を見ていてああいう生き方もあったかもしれないなとか、あ、もしかしたらああいうふうに生きた方が良かったかもとか思うわけじゃない。でもね、それはきっとできないだと思うんですよ、
う
んうん、やっぱり自分の人生って一度っきりなものなのでね、やり直したとしてもきっと同じことになっちゃったと思うんですよね。だから僕なんかはやっぱりこれでよかったさって、常に、うん、若い頃ね、ちょうどマキちゃんぐらいの年の頃は決してそう思えなかったと思いますよ。いやこんなはずはないときっと悪戦苦闘してた時代だからねすごく苦しんでた時代ですからね、30ちょっとぐらいの時代っていうのはね、イギリス行く前、その頃だったらこんな詩はきっと書けなかったと思うけどもね、うん、でもまあ、もうじききっとマキちゃんもこの
境地に立ち、もうじき、うん、はい
それで4曲目がね、夢の意味っていう、これはタイトルチューンなんだけども、これはね、生きていることの意味を誰も本当には知らない、生きていると思っているのは実は夢かもしれないって、これは僕は年中言ってることでね、
うん、そうですね、
うん、これは実は思想的には中国の老荘思想なんですよね、うん、前に一度鎮魂十二章っていう作品をマキちゃんと作って、はい、そこにも
同じ
ことが表明されてたでしょ、うん、だからこれは掃除の中に出てくるね、タイム退学っていうね、人生っていうのは大きな夢かもしれない、
うん、
生きてるって思ってるのは実は夢で、死んだ時にハッと目が覚めて、あれは夢だったかと思い出すようなものかもしれないっていう考え方なんですね、中国古代の思想で。つまり現世っていうのはそのぐらい、うん、まあ実は価値のないものかもしれない、何にもわからないものかもしれない、だからそんなものに肯定してね、そこでいろいろお金を儲けたとか偉くなったとか言ったってしょうがないじゃないっていうような そういうニヒリズムなんですよね。だから、まあ、これはそういうニヒリズムっていうのはすごく実は慰安なのね。うん、慰められるわけですよね。だって人生ってのはすごい苦しいじゃない。だ苦しい、なんか辛いことばっかり多いでしょ。でもこれきっと夢だからそのうち覚めるさと思って、でもきっと死ななきゃいけないけど、でも死んだらこの人生が夢だったってわかるかもしれないしって思うと、なんか苦しみが苦しみでなくなってくるって、そういうことは実はここに含意されてるんですね。だから誰も本当には知らないって言いながら、実はそういう慰め方があるよっていう、いうことなんですが、
うん、私は実感としてはそれを分かったっていう感じにはならないんですけれども、ただその先生とのお付き合いも随分なって、
うん、
先生の詩の中にはいつもそういうものがこうなそこにあって、それこそさっきおっしゃってた沈香の中でも、うん、写しようから床よ、
うん、
にっていう、そういうその先生の考え方っていうのはだいぶもう分かってたので、これを読んだ時にすんなり、あ、こういうことなんだなっていうのは思いました。
これはだからもうそういう一種ちょっと、まあ、哲学的な内容を、うん、込めた詩なんですよね。だから3本目の歩いてっていうのはすごい原生的な詩なんだけど、 それから急に今度はジャンプしてこういう哲学的な深淵なところに行っちゃうというね、うん、そこがまあミソですね。で、だ夢の名残はもうその後、
そうですね、
うん、そういうふうにして人生をすっかりたへめぐっちゃった後で、さて花の散る、また花の散るっていう、アサギの空に花の散るっていう、なんかこの無常感というかね、
急に世界が高いところに登っていきますよね、
うん、そこ、なんか非常にこの詩を最後に置くことによってね、あんまりこう深刻じゃなくて、ハラハラハラとこう夢のような、それこそ夢のような、あ、余韻を残して終わりたいっていう、う
ん、名残ですもんね。
そんなことでね、まあこれいろいろと苦労して作った曲でしたけども、東京国際合唱団によって見事に演奏されて
ですね、そうですね、
素晴らしかったですね、この演奏は、
はい、
もう堪能しましたですね。じゃ あ, これじゃあその曲を聴いていただきたいと思います。山田和樹式東京国際合唱団、そしてピアノ伴奏は新垣隆さんです。どうぞ。